フォトナインティーズ月曜担当、ケクノ太郎でございます。お久しぶりです。なんかこう、久々にマイク握ったんで、普段よりもかなり喋り方がわからなくなってきてるんですが、2月の中旬にですね、2月の中旬じゃねえな。1月の終わり頃に、自然気胸という、肺に穴が開く、病気にかかりまして、で、2月の頭から中盤ぐらいまで、1週間ぐらい入院を、手術も込みのね、入院をしまして、で、まあ、肺なのでね、ほら、塾の仕事で喋りまくるのは、肺に負担がかかりますから、ダメだと言われ、運動はもちろんダメだと言われ、もうカラオケなんてもってのほかだと言われ、あ、じゃあ先生、ポッドキャストはあとはさすがに、聞けなかったんですけれども、まあまあまあ、ね、塾で喋るのがね、長時間喋るのがダメなのであれば、同じようにポッドキャストもダメなのであろうということで、まあ、しばらく休止をしていました。で、まあ明日また病院行くことにはなっているんですが、3月の4日火曜日。まあそこでね、まだ、手術した後の、糸、皮膚に、こう、なんていうの、縛るやつ。あの糸をまだ取ってないので、溶けるやつじゃないので、糸を明日取りに行きます。で、その時にレントゲンを取って、で、普段通りの生活に戻っていいのであれば、普段通りの生活にこれから、戻るということでございます。はい。ということで、何の予告もなく、そして誰も、僕の状況を多分知らないと思うんですけど、そういう状況で、プロモーターケクノ太郎はポッドキャストをやっていませんでした。全くやってませんでしたし、ポッドナインティーズの状況も全然把握してないっていう、ことです。もうそれどころじゃなかったんで、はい。ってことでございますけれども。さて、今週のトークテーマ。なぜ制服のスカートは膝までなのか。テーマ提案者は僕、ケクノでございます。なぜ制服のスカートは膝までなのでしょうか。おそらく多くの中学校、高等学校の制服、女子の制服のスカートの丈の長さ。膝隠れるまで、膝下何センチっていう風に膝が確実にね、隠れるようにというところで、大変厳しく、服装違反をね、服装の規則を、厳しく取り扱っているという学校もおそらくあることでしょう。ところで、なぜじゃあ膝までなんでしょうかっていう話です。まあ、学校の、まあよくあるなぜなぜっていうテーマとして、先生なぜ勉強しなきゃいけないんですか?これってよくあるし、ググっても出てくるぐらいですよ。なぜ勉強するのか?みたいなね。なぜ学校に来るのか?みたいなのって、ググった程度で出てくるんですよ。だから、もしね、リスナーの皆さんが大人になって、てか今現在大人かもしれませんが、子供ができて、あるいはもういらっしゃるかもしれませんが、自分の息子娘にね、なんで勉強しなきゃいけないの、なんで学校行かなきゃいけないのって言われた時に答えれますか。まあ、家庭の話ですが、仮にね、自分が学校の先生あるいはまあ、家族に女子中学生あるいは高校生がいるという状況でね、なぜ制服のスカートは膝までなのかって言われた時に答えられるか。なぜそんな規則を学校がね、膝下何センチとか、膝が隠れるまでというラインをつけたんだろうか。って思ったし、大学の、まあ、教職課程のゼミで、まあ、教授が一つ言ってた話。ほら、教員免許更新制になってから、教員のね、ほら、講習会みたいなのが夏休みにあるんですよ。っていう話を聞かされて。で、大学の その僕のゼミの教授が、その教員、その、免許更新 に該当する教員への、まあ、そういうテーマの講義を担当されたということで、で、教員一人一人に考えてほしいということで、質問を投げかけたんですって。なぜ、その、制服のスカートは膝までなのか。いや、もうちょっとね、いい言い方だったんですけど、なんでそんなに膝が悪者なんですか？膝を隠せ！膝が悪者みたいじゃない。なんでそんな膝が悪者なんですか？うん。なんでそういうルールなんだろうねっていうところまで、考えた上で生徒に、おい、膝隠せ！膝見えてるぞっていうね、うん、スカート短いぞ！膝までだとかね、膝が見えないところまでっていうところの規則をなんであんだろうっていうことです。これはググっても出てきませんでした。ググって出てきたらちょっと教えてください。なぜスカート膝までなんでしょうか。一つは僕が最初に思ってたのは服装のラインとして規定するにあたって一番定義しやすいんですよ。太ももとかふくらはぎっていうのはよくわからなくって、どっからどこまでっていうのがとってもよくわかりにくいんだけど、足、見えてる足の部分で、ね、見えている足の部分で膝が見える見えないっていうのがとってもよくわかりやすいんですよね。だから、まあ、スカートは膝までっていうのが一番わかりやすいんじゃないかっていう話。かつ、まあ、社会的にもそこまで問題はないよねっていうことで、結果的に膝が悪者にされちゃったっていう話が一つ目。で、割と妥当だと思うんだよね。膝が一番わかりやすいっていう話。だから、膝下何センチってなるとよくわかんないんだよね。うん。まあまあまあ、そんな感じだったり。うん。で、まあ、ちょうど昨日かな、3月2日に、日曜日に、投稿しました。倉橋くんの言ってたのが、長くなるのと短くなるっていう、その、スカートが超長い、めっちゃ長い。まあ、古い時代の不良ですよね。古い時代のスケバン系の女の子っていうのは、スカートが超長かったっていう、今そんな子いないと思うんだけど、中学校1年生で、まあ、いずれ成長するだろうから、大きめのもの買っときな、とかって言われて、で、大きめのスカートで、完全に靴下も隠れるぐらい長いスカートっていう、そういう、女の子とかはね、塾で教えてて何人か知ってますけど、はい。まあ、大体、まあ、すぐね、膝ぐらいまで短くなりますけども、まあ、今の時代、北海道で膝のところまで、てか、めっちゃ長い膝、スカートってことはほとんどないですね。僕が見ている限りでは。まあでもね、倉橋くんのは斬新でしたね。僕は、女の子は絶対スカート短くしたいもんなんだっていう世代で育ってきてるから、スカート長くしたいっていう人たちの気持ちがわかんないし、そういうのはアニメのキャラクターで、しかも古いアニメのキャラクターでしか存在しないんだっていうふうに思ってたんで、今の見てるアニメの中で、膝が隠れてるアニメってありますか？学生もの、学園もので、女子が制服を着ていて、その女子のスカートが、モブキャラも含めすべて、膝までちゃんと隠れてる、そんなアニメ知ってますか？僕が見る限りすっごいギリギリのものばっかりですよ。ほとんど。唯一知ってるのは、ダカーポ2の、アニメダカーポ2の、生徒会会、ね、風見学園の生徒会会長を務めている朝倉乙女。でも乙女でも膝見えてたなってぐらいの、感じでね。生徒会役員とか超重要ポジションのキャラクターで、たまに膝が隠れてるぐらいです。だからもうタイトルに出てますけど、ちょうど今期やってますけど、生徒会役員ども。で、生徒会役員の3人ね、3人全員、篠と、アリアと、鈴と、 3人全員膝見えてます。全員膝見えてます。生徒会役員どもは全員膝が見えてます。高俊以外は。っていうね、メディアの、ね、膝は出てた方がいいというか、ギリギリの方がアニメの場合はそそるんだろうね。実際はどうなのっていうところでは悩ましいところですけれどもね。うん。本当は、やっぱそこも教育的な意図として多分きっとあるんだろうなって思うのは、やっぱり、どんな仕事についても、まあ、どんな仕事って全てじゃないけど、多くの仕事はやはり仕事上の服装の規定ってのがあるわけだ。例えば塾の講師であれば、男だったら必ずスーツ着用かつネクタイはしなければならない。うん。っていう、まあ、ルールがあるわけ。まあ、他にも細かいところで、香水はつけてきてはいけないとか、寝癖をつけたままではなく、しっかりと頭髪も整えたまま来てくださいとか、そういう髭は剃って来てくださいとか、そういう規定があるわけ。当たり前のことです。女子の規定はまたちょっと緩いんですけれども、僕が勤めてる塾の中では女子に規定はないです。私服で来ても OK みたいな風になってます。なんか、こう、フォーマルっぽい感じの私服であればどう OK みたいな緩さがある。そこは女性ずるいなって思うんですけど、なんか僕もフォーマルっぽい私服はあるんで、うん、なんかジャケットとか着ればいいんでしょ？なんかそういうのはあるから、まあ、そうだったらまた楽なのになって思うんだけど、男はスーツ、かつネクタイ。ネクタイが嫌なんだけど、でもネクタイ着用。ね？っていう風に規定があるわけだ。もちろんない仕事もあるよ。ない仕事もあるけれども、多くは、こういう風に服装しなければならないし、こういう場面ではこういう服装、例えば、冠婚葬祭ではこういう服装だっていうマナーがあるわけなんだよね。で、そのマナーを守るっていうことの大切さを教えるために一つ学校では、膝下何センチとかっていうルールがあるんだよな。そのルールを守ろうっていうことなんだろうけど、果たしてこれがね、中高生に共感してもらえるかっつったら怪しいよね。うん。別に、ね、僕が女子中学生、女子高校生で、スカートの丈めっちゃ短くしたい。で、それで男の子にモテたいっていう思いが超ある子だとすると、いや、学校では膝見せるけど、でも、観光総裁になったらちゃんとした服装で行くもん。それぐらいの常識はもうあるよっていう風に反論するかもしれないですけどもね。うん。まあ。多くの中学校、高校は日常的に制服着てんだけど、そうじゃないとこもあんじゃん。あるのかな。日常的にはジャージ登校 OK っていう学校ありますよね。札幌はね、僕が知る限りはゼロなんですけど、一つも見たことがないからゼロなんだけど、市外、札幌市近郊の学校だと結構ね、普段はジャージ。普段はジャージで、で、始業式とか、ああいう儀式的な行事の時だけ制服みたいな、ところはありますね。知ってます。はい。まあ、そうなってくると、やはり、儀式だから、ほら、膝までとか、ボタンちゃんと閉めろとかっていうのがあるわけだけど、日常的にっていう風になると、やはり、日常的になるものって、やっぱりだらけてくるんですよね、どっかでね。っていう意味では、制服っていうものが、とても大切なものであって、制服を着るということが、まあ、それなりにね、しっかりとした、服装であるんだと、そういうことなんだっていうことを染み込ませる上では、普段はジャージ、学校指定ジャージ登校で儀式的行事だけ制服とかにした方が、結果的にスカートの膝丈っていうのはルール守られるかもしれませんね。ただ年頃の女子高生がね、制服を着ないでジャージ登校でね、来るかって言ったら多分その可能性は低いんじゃないかなとかって思いますけどね。だから僕は中学校では、ジャージ登校が、普段だっていう、普段はジャージ登校だっていうのは、かなり、札幌市外では知ってますが、高校は、普通にずっと制服ですよね。てか、それが普通ぐらいの空気ですよね。それか私服校か、っていう話。 うん、なのでまあなぜ制服のスカートは膝までなのかっていうと、そこが一番基準にしやすいっていうことで多分丸く収まるんだと思う。あるいはまあなんだろう、文化的に昔は膝がいやらしかったっていう説も考えたんだけど、まあそれはねっかっていうことで打ち切ったんですよね。学校っていうものが出来上がった、明治の頃、制服がいつ出来上がったのかごめんなさい、ちょっと調べてないんですが、まあその学校ができ制服ができたという時は、膝を相手に膝を他人に見せるということはとてもはしたないことでっていう話だったのかもしれないですよね、うん、だとするとなぜそんな膝が見えそうなスカートというものを導入したのかっていうことにもなっちゃいますけどもね、そういう洋服としてのねスカートをね、まあだからきっと膝がいやらしいということはきっとないんだろうけれども、まあちょっと考える価値のあるテーマなのかなとは思いましたけど、他にも学校の不思議って多分気づいてないだけでいっぱい、あるとは思うんですけどもね。僕が今思ってんのは、なぜ黒板なのかっていうこと。このご時世なんで黒板なの？うん、視聴覚室とか多目的室とかって名前になってない場所もありますが、ホワイトボードになっている教室ってちゃんとあるじゃん。で、僕 YouTube とかでいろんな講演会とかを見るんですけれども、講演会とかだとね、いっぱいお客さんがいる中でホワイトボードに字書いて、それちゃんと見えるんですよ。ね、だから黒板なら見えて、ホワイトボードなら見えにくいってことはないんだよ。でもなんで、ね、なんでなんでしょうね、なんで黒板なんだろう、予算の都合かね、っていうところではかなり悩ましくってね、黒板、なぜ黒板なのかっていう、両方とも磁石くっつくから、なんかこう英単語のなんかフラッシュカードみたいなものを貼り物にすることは可能だしね、何色のペンってほらちゃんとできるし、チョークは粉が飛び散って汚くなっちゃったりとかするけれども、ホワイトボードはほら粉とか飛び散らないからね、綺麗じゃん。掃除とかもね、そんな大変じゃないじゃんって思うし。ね。だから、なんで黒板なんだろうって。あと、ほら、ホワイトボードだったら、ほら、ホワイトだから、プロジェクターとかも、そのまんま、まあ、本当はね、プロジェクターで専用のね、綺麗な真っ白いやつの方がいいけど、そのまんま当てても問題ないじゃない、プロジェクターの明かりを。それでも普通に見えるじゃない。だからね、なんか俺だったら、きっと、俺だったらきっと、ホワイトボードにするのになーって結構思ってたんですよね。なんで黒板なんだろうって。うん。これはね、そう、ずっと不思議に思っていたこと。うん。まあ実際に、まあいろいろ調べてみないとわかんないですけどね、予算の都合でどうだとか、チョークと、ホワイトボード用のマーカーの消耗のことを考えると、消耗品の学校の予算的なことを考えるとこっちの方がいいみたいなっていうのあるのかもしれないけど、でも私立も公立も黒板なんだよね。なんでなんだろう、わかる人は教えてください。結局ね、学校の謎って結構まだまだねあると思うんだよ。なぜ給食ではランチマットを引かなければならないのか。引かないところもあんのかな。お盆とか、お盆だったらいらないけどね。でもうちは人数分のお盆なんてないから、ランチマット引く。でもランチマットを引かなきゃいけないのはなぜかっていうところに関してはやっぱりわかんないんだよね。だって家ではランチマット引かないから。まあナプキンっていう言い方をするけど、ランチマットでもいいですよ。なぜ引くんでしょうっていう謎はやっぱりつきまといますよね、っていう話でした。答えれる人ぜひ教えてください。ということで、久々のポッドナインティーズ、ここで以上にしたいと思います。ということで以上、西暦2014年3月3日、ひな祭り月曜日の